はい、今日もですね、正真家の宝蔵防災有二寺財政自在大仏書についてお話をしたいと思います。206ページですね。宝蔵防災有二寺正真家の2番目ですね。宝蔵防災有二寺財政自在大仏書と、これはですね、最初の奇妙無量十如来南無不可思議光とどういう関係にあるのかと、ね、言いますと、ページ数で言いますとですね、621ページですね。これはですね、620ページの、右から左から1,2,3,4行目ですね、極楽無為涅槃外ってね、極楽無為涅槃外から話が始まっているんですね。これはですね、仏教には3つのことが教えられている。1つは諸行無常、2つ目は諸法無我ですね、3つ目は涅槃寂静です。涅槃寂静ですね、この世界にはですね、涅槃という力があるんです。涅槃、涅槃という力がある。ここが大事です。涅槃っていうね、力が働いている。涅槃という力が働いている。これを浄土真宗では阿弥陀仏のお力っていうふうに言うんです。いいですかね。だから阿弥陀仏っていう人格的な方がおられるというわけではないとね。阿弥陀仏っていう人格的な方がおられるっていうわけではない。ここが大事なんですね。阿弥陀仏は人じゃない。
ママ。
だけど私たちに分かりやすく、人間、いわゆる人格を持った方として説かれていると。ちょうど太陽には人格はないと。でもよく言いますよね、お天道様が見ておられるぞとかね、こういうふうに言うじゃないですか。お天道様どこにいるんじゃやとね。こんなことないね。太陽の話をするときにね、北風と太陽の話でも、太陽という力を擬人化して人間という形として、説かれている、ね。もともとですね、人格のない、人間ではないものを人格的に説かれる。それが阿弥陀仏という仏様の。だからこの辺がね、すごくこう間違えられやすいんですよね。間違えられやすいっていうのは、どうしてもですね、キリスト教、いわゆる阿弥陀仏っていうふうに言うと、キリスト教の神とか イスラム教のね、アラーの神とか、そういうような超越的な人格を持った方のように思ってしまうと。でも実際はそうじゃなくて、この世界にすでに働いている力、それを人格化して教えられたもの、これが阿弥陀仏という仏様のことなんです、ね、だから、その元の力をですね、仏教では涅槃っていうふうに言うんです、ね、涅槃っていうのは何ですかっていうと、涅槃っていうのはね、サンスクリット語でニルバーナ。いいでしょ、かっこいいでしょ、ニルバーナ、ね、言葉としてニルバーナってね、かっこいいですよね、ニルバーナっていうのは煩悩を吹き消した世界ってことです、ね、でそこで煩悩って何ですかって、ここ大事ですね、煩悩って何ですかと、ここが大事になってきますよね。よくね、仏教を知らない人は煩悩イコール悪だと思ってるんです、ね、煩悩は悪だと、ね、だけど煩悩は悪ではありません。煩悩は煩悩です。どういう関係にあるのかと、言いますと、いいですかね、私たちが罪悪を作ると、当然その報いによって苦しみがやってくる。まずここが大前提です。罪悪を作るとその報いによって苦しみがやってくる、ね、だから仏教という教えは、苦しみがやってきた時は、ね、自分の心を見つめて罪悪を減らしていきなさいと、ね、罪悪を減らせば苦しみはなくなると、ね、非常にわかりやすいですよね。だから苦しい時は自分の心を見つめて自分の罪悪を減らしていけば苦しみがなくなっている、ね、このように、思える世界を仏教で浄土というんです。いいですか、わかりました。浄土っていうのは幸せな世界とか苦しみがない世界という意味じゃないんです。浄土っていうのは、悪を作ったら当然苦しむっていうことがちゃんと分かっている世界なんです、ねね、悪を作ったら苦しむっていうことがちゃんと分かる、ちゃんと分かるから苦しい時には悪をやめようって思う。悪をやめていくことによって苦しみから離れていく、ね、そういうふうにちゃんと思える世界が浄土という世界です。当然私たちは浄土には住んでいませんので、どこに住んでるんですかっていうと、江戸です。江戸って何ですか、江戸っていうのは苦しい時にどうしたらいいですか、苦しみをなくすために。
ママ
苦しい時にどうしたらいいのか、それは苦しい時に煩悩を起こすんですね。ね、苦しい時に煩悩を起こす。例えば現実が見えて苦しい時はお酒を飲む。お酒というものを飲むことによって煩悩が起きて苦しい現実を見なくて済む。そうするとどうなります、苦しみが消えて、
楽しくなる、
楽になる、ね、 そうするとお酒を飲めば楽になるっていう考えができますよね。苦しい時にはゲームをやったらいい、苦しい時にはお酒を飲んだらいい、苦しい時には人をバカにしたらいい、苦しい時には人を責めたらいい。そうすれば煩悩が起きて苦しい現実を見なくて済む。そうすると苦しみは消えて楽になる。そうするとどうなるかというと、罪悪が苦しみを生み出していくという思想は消えてですね、苦しい時には煩悩を起こせばいいっていうふうになるんです。これが浄土に対して永度っていうふうに言うんです。江戸ってどんな世界ですかっていうと、江戸っていうのは苦しい時にですね、真面目にね、自分の心を見つめて罪悪を取り除いて苦しみをなくしていこうと思わずにですね、煩悩を起こしてもうとにかく今だけでも楽になりたいと、こう思う。ね、分かりやすく言えばね、あと1ヶ月で受験が迫っていって、ああどうしよう、受かるかな受からないかな、とりあえず漫画を読もう。ね、とりあえずこう目の前の漫画を読んでみよう。ね、そうするとこうね、楽しいでしょ、漫画を読んでいる時だけはもうなんていうんですかね、全ての苦しみを忘れて楽しく時間を過ごすことができる。そうそう、漫画を読むことが煩悩ね。ところが漫画を読んでしまうとその時は楽しいけどね、読み終わったらまたその大学受験っていう現実は何も変わってないわけで、そしてその漫画を読んでる時間間に無駄な時間を過ごしたっていうことだけがね、その現実が迫ってくるわけです。ね、まあこれ同じことがあってね、仏教を聞くとですよ、人間って必ず死んでいくっていうことがわかるんです。死んでいくときにはね、もうすべての執着を断ち切られて苦しまなくちゃいけないって。ね、現実が見えてくると苦しくなるじゃないですか。なんで苦しいか。あなたが罪悪を作ってるから苦しいんですよ。ね、で死が見えてくると煩悩が取れてきて、ここが大事なんですよ。死が見えてくると執着が取れる、つまり煩悩が剥がれてきて自分の現実が苦しみであるっていうことが見えてくるんです。そうすると仏教を聞くんじゃなかったって思うんです。そうでしょ、仏教を聞くから苦しくなるんだね、そうだ、もう今日も弔問だけどお休みしよう、ね、見ないようにしよう、そうだ、あれもやらなくちゃいけないってことにしよう、これもやらなくちゃいけないってことにしよう、とりあえず仏教を聞くことをやめよう、休もう。やめたわけじゃない、いつか解決しないといけないってことはわかるけど、まだまだ死ぬのは先だから。いやいやいや、先にしておこうと。これが煩悩。そうすると苦しみが一時的に見えなくなる。わかります？現実をごまかすと苦しみは見えなくて済むんです。例えば、いやもうこんな年だ、仕事に就かなくちゃいけない、でも現実としてまだリハビリ中だ、ね、心のリハビリができるまでは仕事に就けない、ね、そうすると因果の道理を正しく見たら真面目にコツコツとリハビリに励むしかない、ね、ところが真面目にコツコツとリハビリに励もうと思ってもすぐにね、いや焦りが出てくる、 もっと早く仕事に就けないだろうか。そうだ、僕はもう仕事に就いても大丈夫な状態だ。ね、そういえば年始にもね、なんかそう、ね、なんで仕事に就かないんだと責められもしたからね。いやーそうだなと、あんな風に責められるのも苦しいから早く仕事に就かないとなって思うのが俺煩悩ですね。煩悩、つまり現実を正しく見ていない、ね、
欲っていうことではないんですね。
欲ではなく、そうそうそうそう、つまり苦しみから逃げたいっていう気持ちが煩悩なんです。その逃げる方法に欲に逃げるのか怒りに逃げるのか、ね、そういう逃げ方があるだけで逃げている。現実と向き合ってコツコツとやっていくのがね、不安なんです。
コツコツとやれば苦しくないってこと？
コツコツとやれば自分に自信がつきます。コツコツとやればやった分だけ変わるから。だけど煩悩に走って表面だけ頑張ろうとしても、いくら頑張ってもね、時だけが流れていって何も変わらない。だから江戸っていうのは幸せにはなれない。なぜか種をまいてないから。ね、どんなに言われても責められても、いや私にはリハビリが必要なんだと、真面目にコツコツと種をまいていくしかないんだと、これが仏教、ね、いやいやどっかにね、そのいわゆるこの状態を1年で良くしてもらえてね、すぐに仕事に就ける場所があるんじゃないかと、すぐに楽になる方法があるんじゃないかと、これが煩悩ね。そのせめぎ合いが苦白道です。ほうほうホタルコイってね、こっちの水は甘いぞってね、こっちの水は苦いぞ、ほほホタルコイってね、そうだそうだ、やっぱりね、どっか楽な方法あるんじゃないかなと思って、因果の通りから外れてぼっちゃーんの水の川に入る。ね、ぼっちゃーんとこう水の川に、ぼっちゃーんとね、ぼっちゃんね、ぼっちゃーんとこう水の川に入る、ね、それでも思い通りにならないならもうね、みんな出てけってね、俺はもう何やってもダメなんだって火の川に落ちる、ね、この真ん中の道が真面目にコツコツと種をまいていく道。ね。そう。で、私たちはこの細い白道の上をですよ。ね。一歩一歩進んでいく。一歩進むとですよ。群族悪獣が出てくる。真面目に頑張ってやろう、ね、自分の心をリハビリしていこうと思うとね、軍属悪獣が出てきてですよ、お前何やってんだ、もうこんな風に怠けててどうするんだ、早く仕事に就く、つかなくてどうするんだ、そうするとこうね、ムームね、黙々こう自分の心からね、黙々とですよ、煩悩が吹き上がってくる、迷いがね、いやそうだよな、私ももうこんな年だ、リハビリなんて言ってられない、そうだ、早く仕事に就かなくちゃいけないね、迷いが出てきますね、これが水の川、欲っていうね、欲っていうのは苦しみから逃げる、現実と向き合っていくことから逃げるね、それが欲の川に入る。そうやって仕事についてやっていけたらいいですけど、ね、現実はそんなに甘くはない。 だから水の蚊にぼちゃんと入ってですよ、しばらくやろうとすると思い通りにならないから、もう俺なんでダメだ、死んだ方がいいんだってこれね、こういうふうに火の川に入る。でまたもやっぱりお酒を飲むしかないかと水の川に入る。ね、俺やっぱ死ぬべと火の川に入る。向こうで水の川、火の川にね、ぼっちゃんぼっちゃんと、ぼっちゃんぼっちゃんとこ入ってくるんですよ。
渡れない練習したらなかなか。
そう、なかなか渡れない。だから白道に例えられてるんですよ。白道。ね。だから白道って何ですかって言ったら、因果の道理を信じて、ね。幸せは歩いてこないだから歩いて行くんだねってね、一日一歩で進むんですよ。それがこうフュワーってね、なんていうんですかね、すぐポーンと渡りたいんですよ。こうじゃなく一日一歩、右からで三歩、三歩進んで二歩下がるって感じでね、ね、人生っていうのはそんな風にしか進めないんです。ね、三歩進んで二歩下がるっていうのが、真面目にコツコツと種をまくということですよね。で、これが仏教。これをもう何て言うんですかね、煩悩が起きることなく、もうそうなんだ、もうコツコツと種をまくしかないんだっていうふうになるのが浄土という世界なんです。だから浄土に往生するとどうなるかってね、浄土という世界がどっかにあるんじゃなくて、浄土に往生するということは、どんなに都合が悪いことを言われても、どんなに時間がなかったとしても、真面目にコツコツと種をまいていくしかないと。ね。真面目にコツコツと仏教を聞いていくしかないと。こうなっていくんです。ところがね、人間っていうのは煩悩の塊だから、すぐ迷ってるんですよ。迷いの心が起きてくる。ね。苦しくなるとね、マッチ売りの少女のような、ね、心が起きてきますよね。マッチ売りの少女っていい話ですよね。どんな話か。ね、クリスマスの晩にですよ。ね、その少女がですよ。マッチはいかがですか？マッチはいかがですか？ね。これ何ですかと。ねえ。いや、もう仕事に初めてつくようなもんですよ。ね。やっぱり最初仕事に就くといろいろ苦しいことがある。ねえ、みんながうまくね、仕事をやってる中一人ですよ。ねえ、仕事がうまくいかずにですね、マッチはいかがですか？マッチはいかがですか？ね、大体営業ですよ。どこの仕事についても最初はね。マッチはいかがですか？マッチはいかがですか？こうね、こういう風に出していくと。でもね、クリスマスの晩、なかなかマッチは売れない。ね。そうすると、ね、だんだん自分が惨めになってくるわけですよ。自分はなんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。なんでこんなに苦しまなくちゃいけないんだ。でもマッチを売らないと、家に帰ることはできない。どうしたらいいんだ。ね。そう思ったね、少女はですね、あまりにの寒さにですね、その自分の売り物のね、マッチに手をかけるわけです。マッチをこう一本出してね、一本ぐらいならわからないだろうっていうことで、ね、マッチに火をつけて、火遊びをしたんですね。一回ならわからないだろうってね。一回ならバレない。一本だけなら、マッチがたくさんある中で一本だけ使えばわからないだろう。シュッてね、火をつける。そうするとそこにはもう、まあったかい暖炉の中にですね、いる自分の姿が見える。ああ、なんて幸せな世界なんだろうってね。このマッチね、このマッチがお酒ですよ。 ね、苦しい時にお酒に走ると、ああなんて幸せな世界なんだろうってね、私の知り合いの人も現実が見たくないからウイスキーに走りましたよ。何度も水泳にかかっていながらね、よく飲むかと思うぐらいね、お酒を飲むわけですよ。
ね、
そう、膵臓、膵炎ってね、膵臓に穴が開くんです。膵臓のね、膵臓とその胃液につなぐ管に穴が開くんですよ。ね、そこからね、膵液が漏れて内臓が溶けていくっていうね。溶けたのは治らない。
消化液。
消化液だから、そうです。タンパク質を溶かす液が流れて、流れ出してしまうんです。そうね、胃を外側から焼いていくとかね、肺を焼いていくとかね。膵炎って恐ろしい。何度もその人はかかりながら、それでもマッチの火が好きだったんですよ。ってね。ね、マッチの火が好きだった。こう一本火をつける。一本ぐらいならわからないだろうと思って火をつけるわけですよ。ね、ところが一本火をつけると、もうそこがね、現実が苦しければ苦しいほど煩悩を起こした時の喜びは楽しいこと、楽しいこと、ね、そうでしょ現実が苦しいほど、惨めなほど煩悩を起こすと楽しくなるね。だから少女はですね、1本が2本、2本が3本ですね。ついついマッチに火をね、こうつけ続けていった。でここで大事なのはね、マッチに火をつければ火をつけるほど現実に戻りにくくなる。そうでしょ。だって1本ならわからないかもしれない。でも10本使ったらさすがにマッチの中10本なかったらわかるじゃないですか。お前使ったなと。ね。これ少女だから可愛いですけどね。マッチ売りの、ね、中年とか。このマッチがですよ。ね。その経理を担当しているね、年金のお金とかになってね。火遊びっていうのがね、もうなんかキャバクラとかで使うって事件があったじゃないですか。年金基金のお金をね、火遊びで使っちゃったと。ここで大事なのは、あんなにね、たくさんのお金を使ったのに、そのね、あの中年の男性の生活ぶりは全然豊かにならなかったから。ほとんどキャバクラの姉ちゃんに消えた。ね、そしてお金を使えば使うほど不安になるんです。不安だと、その不安をごまかすためにますますお金に手を出す、ね、少女もですよ、マッチに火をつけた、あ本当に幸せ、その時はもう、ね、だけどハート現実戻るとマッチが一本ないわけですよ。ない、このままマッチが一本ないことにね、気づかれたらどうしよう。帰るわけにはいかない。どうしよう、どうしよう、どうしよう。もうとりあえずもう一本火をつけようっていうね。ごまかして。そう、苦しい時ほどごまかしたい。私の知り合いの人もですね、お金があったらですよ、お酒を買って、ね。それで今だけでも現実をごまかしたいって言ってね、ウイスキーを飲んだ。で何回も使うとどうなる？何回もお酒飲むと死んでもいいって思うようになるんですね、不思議と。もうこんなったらもう俺は死んでもいいやとかって、もうね、もう自暴自棄になってね、最初はウイスキーを水割りで飲んでた、水泳にかかるから。ところがストレートで飲み始めた。だんだん強く、もういいや、死んでもいいや、 ね、でお金を取り上げたんですよ。万引きしてでも飲むようになった。なんでかって、もう死んでもいいや、もう破れかぶれだってこうなってくるわけです。なぜ煩悩。今さえ苦しみが楽になるなら何をやってもいいんだ。こうなっていくわけです。これが煩悩。確かにね、煩悩を起こすと今は見えなくなる。だけど現実に引き戻された時に不安がますます増える。そうでしょ。例えば家に帰っていたらね、奥さんがねピリピリしていた。ああもうこの奥さんのことは見たくないからゲームに走ったね。1時間2時間やっちゃったね。2時間後にゲームをやめて奥さんの顔なんて見れます？いやもう見えない、もうとにかくもう何て言うんですかね、ゲームに走るしかない。聴聞も一緒ですよ。聴聞来ている時は聴聞しなくて聴聞しなくて、一回休むとですよ、一回休むとこうみんなの顔が怖い。何々さんどうして来なかったんですかって言われそう。いやどうしよう、来なかったことで責められたらどうしよう、不安だな。
そんなこと思うの？
思いますよ、当然じゃないですか。僕はですよ、サークルに入っていた時にね、聴聞のね休みの常習犯でした。そうするとね、一回休むとですね、もうだんだん行きたくなくなっていく、ね、そして行かなくても済んだらいいなってなって、誘われてもと、もういい、いいですよ、行きたくない、行かないための理由を作り始める。私はこうだから、ああだから聴聞に行かなくていいんですと。なんでか、現実が苦しいからなんです。だけど逃げても現実はより深刻になるだけで変わらないんです、ね、ね、マッチ売りの少女らの場合ですね、逃げたっていうのはマッチを使った、使えば使うほどマッチは減っていくんです。ね、ますます現実に戻ることが苦しくなる。だからどうするかって言ったら、もうだから煩悩に走るしかないってこうなってくる、どんどんなっていくんです。これ一度ハマるともう最後の最後までハマっていくんです。そしてこの最後の最後考えることはもう死んでもいいやってなるわけ。もう死んでもいいや、もう死ぬなら殺してくれ、ね、皆さん安心してください。ね、なんで死んでも終わりじゃないですよ。はい、続きを死後味わうことができます。そうやって現実から逃げて逃げて逃げまくって死んだ人の未来は最悪です。そうでしょ、今でさえ現実が苦しいんですから、死んだらもう余計苦しむのは当然ですよね。でも煩悩、死んだら楽になる、そんな考えを煩悩を起こす。煩悩っていうのは今が苦しいからね、今が苦しいから何かすれば今すぐ楽になるんじゃないかって思う心が煩悩なんです。そう。で、仏教はどんな教えか。真実はね、仏教は真実を説いて、真実は何かっていうと、逃げれば逃げるほど苦しみは大きくなる。ね。これはね、有名な話がありますね。どんな話かというと、昔ですね、あるところにですね、大きな、ね、毎日毎日大きな大きな荷物を背負って、ね、引っ張らなければならない、ね、牛がいた、ね、 牛がいた。
牛がいた。
こんな感じでいいかな、ね、牛は思った、ね、なんで私はこんな荷物を引っ張りながら、ね、生きていかなくちゃいけないんだろう、ね、この荷物さえなければ私は苦しまなくてもいいって思った。そこである時ですね、荷物をその、ね、猛烈に走ってね、大きな石にこの荷車をですね、バーンってね、バーンってぶつけて、その荷車を壊してしまう。これで楽になれると、ね、苦しいことがあったら、まあ、もう苦しみのね、もう受けているもの全部投げ出しちゃえばいいと、ね、これで楽になる。投げ出せないなら死んだらいい。これで楽になる。最後俺は死んだら楽になるんだ、ね、ところがね、このね、飼い主はですよ、こんな乱暴な、ね、牛にはもっとね、頑丈な車じゃなければまた壊されるって思ってね、鋼鉄製の車を用意したわけ。荷車もう壊すことできない、ね、その車をですね引いて、その車、いわゆる鋼鉄製の車は前の車の何十倍何百倍の重さがあった。その車を毎日毎日引かされてですよ、以前の何百倍何千倍と苦しむようになった牛は、あの時壊さなければよかったと深く後悔した後の祭りであったと、ね、これが煩悩。皆さんはですね、この煩悩っていうのはですね、苦しいことがあったら、その苦しいことから逃げたら楽になる。苦しいことからね、もう全部もう逃げられないな、死んじゃったら楽になる。この肉体さえ壊せば楽になると。こう思ってるかもしれないけど、苦しみは肉体が引き起こすんじゃなくて、業が引き起こすんです。肉体は死んでも業は残る。あなたの苦しみは死んでも消えないんです。それどころか、ね、肉体を失うことによってね、何百倍何千倍っていう苦しみを受けなければならないんです。その時になってね、ああバカだった、あの時真面目に頑張っていたらよかったのにと思っても、うん、後の祭りなんです。私たちは迷っているので、苦しいことがあったら、その苦しみから逃げたら楽になる。ね。そう思うわけですよ。うちの母だったら肉体がね、こう本当にもう毎日毎日にね、リウマチで痛い。ね。もう痛いとね、もう怒るわけですよ。もう痛い！うわっ！うわっ！って怒るわけですよ。怒ったら楽になると思う。私がなんでこんな目に遭わなくちゃいけないのってこう怒ると、その後どうなるかというと、いでででででで、前より手が痛い、足が痛い。怒ったか。怒ると血流が良くなって体に溜まった老廃物が余計流れて痛みは倍増するんです。煩悩を起こすと。でも煩悩を起こすのは何でか、楽になりたいから煩悩を起こすの。ね。楽になりたいと思って煩悩を起こす。苦しい時にはお酒を飲めばその時は楽になる。嫌な現実を見たくなければゲームをしたら楽になる。パチンコをしたら見なくて済む。カラオケに行ったら済む。テレビをぼーっと見てればいい。現実をごまかす手段はいろいろある、ね、そうやってその苦しみをごまかしていけばいつか楽になるんじゃないかと思う心が煩悩。でも仏教は そう言ってごまかせばごまかすほど苦しみは増えると説かれる。ね。だからそうかと。ね。逃げたらあかん。ね。逃げたらあかんってね。ね。もう人生逃げずにですね、現実と向き合って苦しみを抜いていくしかない。罪悪を減らしていくしかない。ね。あなたがそんなに苦しくてね、ゲームに走らないといけないとしたら、それはゲームに走らないといけないほど人を責めていることにあるわけです。ね。だから人を責めることをやめないと苦しみは消えない。だから苦しみは消えないから、こう欲に走って、苦しみをごまかしていくしかないと、こういう流れになる。それは生きてる間は何かでごまかせるかもしれないと。でも死んだら苦しみをもろに受けていかなくちゃいけない。すべてはあなたのまいた種まきによって苦しむ。ところが私たちはどんなに苦しくても、ああ私の罪悪が苦しみを生み出しているんだなと思わない。煩悩の欲です。煩悩の欲に走ることができなくなる。そうだから煩悩の怒りに走るんです。
怒りばっかりなんです
。そうです。だから死んだら火の海に入るんですね。毛穴の一つ一つから火が吹いて、もう猛烈に苦しまなくちゃいけないんです。そうそうそうそう、水がない。死んだら水がなく火しかない。
だから消滅地獄とか、
そうそうそうそうそうそうそうそう。まあ火だけじゃないですよ。氷の地獄もありますから。孤独とか、ね、はい、限りなく寂しい世界に行くか、限りなく怒りでね、身を切り刻んでいく世界に行くか。どちらにしろ今苦しい時に煩悩に走っていた人が、いざ地獄が始まったからといってですよ、煩悩に走らないってことはありえませんね。
いかに煩悩を減らすのに努めれるか努めれないか。
そうです。そうだから死後五章は一大事なんです。わかりましたかね。だ聴聞をしていくっていうのは現実と向き合っていくってことです。それが何かの理由でね、聴聞したくない病が始まった。ね。それは、いわゆる現実と向き合いたくなくなった。ね。現実から向き合いたくなくなったっていうことは、それは、五章は一大事っていうサインなの。今、煩悩に走っている人が、死んだら煩悩がなくなるってことはありません。ね、そうでしょ。今腹痛で苦しんでいるものがですよ、今は治してあげないけど死んだら腹痛を治してくれるというお医者さんがいますか。今溺れて苦しんでいる人にですよ、今救ってあげなくてですよ、ね、死んだら救うっていう人もいないでしょ。同じように今煩悩に走って苦しんでいる人にですよ、ね、死んだら煩悩を取り除いてあげて、ね、浄土に生かしてあげましょうなんてことはないんです。だから仏教っていうのは、まあ、一つの苦味浴道なんですね。仏教を聞いていくっていうことは、現実と向き合っていく教えなんです。現実と向き合っていくってことなんです。ね、現実と向き合うと当然苦しい。なぜか罪悪を作っているからなんです。罪悪を作っているから苦しまなくちゃいけないんです。ね。 それを苦しいのは仏教を聞いているからだと思ってね、仏教を聞くことをやめて煩悩に走っていった、ね、それは苦しみはその時は楽になるかもしれない。だって煩悩だもん。煩悩ってそういうからね、だから走るんです煩悩みんな。ね、そうでしょ。あのパチンコ屋さんの前を見てくださいね、なんで開店前から並んでるんですか。それはね、煩悩なんですよ、並んでるの。あれだけ煩悩に走る人がいっぱいいるからパチンコ屋さんは儲かるね。なぜディズニーランドを夢の国って言うんですか。それは現実が苦しいからでしょね。なぜディズニーランドに行く人があんなにもたくさんいるのか。それは煩悩が楽しみだと思う人がいっぱいいるからなんですよ。そうそうそうそう、現実を見なくて済むね。一方現実を正しく見なさいという仏教はなかなか聞いてくれない。現実をちゃんと見ろって言うと、現実を見ろって言った全知識を責めてくる、非難してくる。現実なんて見たくねえと。
そんなこと言ったらあんたが悪いって
。そうそうそうそうそうそう、
全知識を何だと。
結局仏教って至極もっともなことしか言ってないわけですよ。罪悪を作っているから苦しんでいる、ね、罪悪を作っているから苦しんでいる。苦しみをなくすには罪悪をなくすしかない。非常に簡単な話ですね。簡単でしょ。簡単ですよね。今心にリハビリが必要。そしたら真面目にリハビリに努めていくしかない。たとえ時間がかかっても
、種まきを、
種まきを、そうそうそう、ね。ところが私たちはどこかに楽な道はないかと思ってしまう。だから仏教を信じるっていうのは因果の道理を信じる、ね、信心って何ですか。信心っていうのは煩悩に走っても苦しみはなくならないと信じるってことなんですね。何かを拝むわけじゃない。何かを拝むのは煩悩。神様にお賽銭入れてね、パンパン、ね、何のためにやるんですか。苦しい時の神頼み、ね、こんな苦しい時にはね、どうしよう、神様、神様、この苦しみをどうか楽にしてくださいっていう風な感じで、ね、神頼みに行くと。仏教は違う。あなた苦しいんですか。だったらね、真面目に頑張るしかないと。こういうことですよ。例えば体調が悪かったとしたら、真面目にマッサージをする、真面目に血を抜く、ね、で体をちゃんとこう動かすと、やるしかない。これが因果の道理、非常にもっともの、ね、でも苦しい時にはですよ、リポビタン D を飲むタウリンが入っているね。このタウリンによって体が疲れていようが一時的にごまかせる。
宣伝に惑わされて
る。ね、そうでしょ。ねえ、 お酒を飲むとね、肝臓に悪い。ね。だから、ウコンの力を飲む。お酒を減らそうじゃなくて、ウコンの力を飲んで、お酒を飲んでもよくしよう。これ、煩悩。そうですよ、ね、お酒を飲んだら肝臓に悪いならお酒の量を減らす。ゲームをやりまくっていたら奥さんが怖いな、ね、ゲームをやる時間を減らして奥さんに向き合う。これが因果の道理、ね、いや奥さんが怖いから余計ゲームに走ろう。これ煩悩。何が信心なの、何が煩悩なのか。ね。これが大事ですよ。ね、分かっていただきました？だから、仏教を聞いていくっていうことは、二が百道を進むってことなんです。ね。二が百道を進んでいるときに苦しくなるとついつい水の川に入ったり火の川に入ったりする。何度も何度も入ってしまうけど、それでもまた百道に戻って、そうだ、因果の道理に従って種をまかない限り、ね、苦しみから離れていくことはできないと、こう信じると。これが仏教を信じるってことであり、ね。そうやってもう完全に苦しいことがあっても煩悩を起こすことがなくなった状態を涅槃って言うんです。ニルバーナって言うんですね。これが心人欠如です。どんなことがあってもですよ。どんなことがあっても煩悩を起こすことなくですね。そうだと。もうコツコツ種をまいていくしかないと。旦那さんがどんなにひどくても責めるんじゃなくて、コツコツ種をまいていくしかない。種をまいていくしかない。種をまいていくしかないと。種をまかなければ変わらないんです。種をまくしかない。これが真実なんです。どんなにいやいやいや、ダメよダメダメって言ってもですね、いいじゃないか、やるしかないんだよと。ダメよダメダメ、こんな嫌だ、こんな真実やだって言っても、これが真実なんです。
ママ。
やるしかないんだよ。
どんな種をまいていけばいい？
どんな種？相手を変えるための種まきが六度万行です。
どんなに心で怒ってても笑顔で接してあげる。
あ、じゃあ六度満行についてちょっと休憩してからね、お話しさせていただきますね。六度満行が大事です。相手を変えていくために。
やり方が分かれば、はい、何とか受け入れる。